恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の12章、33節から37節までです。マタイによる福音書の12章33節から37節。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪いものに、どうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、罪に定められるのも、あなたの言葉によるのです。アーメン。それでは、お祈りいたします。私たちを愛しと思った我らの主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今、御言葉のあるあなたが、私たち、言葉、のある存在である人間、あなたの似姿として作られたこの私たち、この私たちの唇を清め、また心を、思いを清め、あなたの御言葉によく浸し込まれて、そしてあなたの言葉を話すものとならせてください。今取り次ぐしもべの唇、心を清め、預かる一人一人の耳を、その思い、心を清めてくださいますように、これからのすべてをただ聖霊様の導きのその御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日は特に言葉について、言葉は、ね、振動であり、そしてその空気を震わせ、また霊的世界を震わせるゆえに、ね、私たちは特に御言葉という良い言葉を語って、天を揺り動かして、祝福をたっぷり落として、その落とした祝福をたっぷり拾い集めましょうということをメッセージしましたけれども、でその、ね、メッセージの中において開かれた箇所です。要するに、唇から発した言葉、それは、どんなところにおいても、唇から発した言葉は、ね、記録されている、そして聞いているものがある、ということだから、本当に唇から発する言葉については、それを、よく見張って、よく管理しましょう、ということを、ね、昨日、この箇所から 見たんですけども、で昨日ですね、どうしてもちょっと信玄の方で探して、見つけられなかった、ところがあったんですけど、それ信玄ではなく伝道者の保証書の方にありました。まあ、冒頭で宣言した言葉ですけど、伝道者の書の10章の20節です。要するにですね、どんなに人がいないところにおいて発した言葉であったとしても、それを聞いているものがある、あるいはそれを届けるものがある、という、まあ、そういう箇所です。伝道者の書の10章の20節にこう書いてあります。王を呪おうと密かに思ってはならない。寝室でも富むものを呪ってはならない。なぜなら、空の鳥がその声を持ち運び、翼のあるものがそのことを告げるからだ。アーメン。で、空の鳥がその声を持ち運び、ちなみにこの鳥、ヘブライ語でオフと言います。オフ。神様は、ね、結構創世の初めの段階でそれを作られて、ね、鳥を作られましたけれども、空の鳥、これオフは、 まあ、鳥という意味もありますし、まあ、要するに飛ぶ生き物全般を表しております。ね、虫、ね、あの羽のついた虫もオフと言います。羽がついた、ね、生き物、ね、それがその声を持ち運び、また翼のあるものがそのことを告げるからだ。ね、まあ、ですから確かに鳥、あのよく公園で目にするハトとかカラスとか、ね、そういった鳥もそうでしょうし、あるいはですね、翼のあるもの、ね、ミツカイがそうですね、また、ね、空中には、空中に、ね、浮遊している悪魔、サタン、悪霊の類が、ね、空中にはおります。ですから、その空中において翼のあるものが、ね、聞いてるんですね。人が一人きり寝室の中にいる、ね、とし、したとしても、しかしそこには、ね、生き物、ね、生きているもの、またその口から発する声を、それを聞く存在がいるということを、これを私たちはよく知っておくべきです。ですから、この唇から発する言葉、これによく気をつけなさいということをね、20節言ってるんですけども、で、まあ、だから、空の鳥が運ぶから、翼のあるものが、その、ね、寝室で呪った言葉を、ね、それを翼ある存在が届けるから、まあ、だから、ね、私たちは本当に唇から発する言葉、これによく気をつけなくてはなりません。で、放った言葉、ね、それは、ね、聞くもの、聞いて、そしてその放った言葉のその種類、その内容によって、ね、それを受信する側が、ね、もしその呪いの言葉に対して開かれていたら、もし空中にいる、ね、悪しき者が呪いの言葉を、ね、それを聞いたならば、それを、ね、届けるんですね。翼あるものが走っていって、ね、空中を走っていって、どこぞに届けて、そしてそれ届けられた先から、ね、返信が、ね、来るんですね。良くないものが、ね、来るんです、ね。インターネットの世界でも、ね、メールを、あさってな、ね、メールアドレスをバンバンバンって打って、そして送信したら、デーモンからメールが返事返ってくるんですね。まあ、もっともメーラーデーモンというものですけども、同じようにですね、空中に対して良くない言葉を解き放って、ね、もう無駄口、ね、良くない言葉、ね、それを解き放っていったら、デーモンが、ね、聞いて、そしてそれを、ね、どこぞに、ね、もっと悪いところに届けて、そしてもっと悪いところから返事が返ってくる、ね、エペソの2章に書いてありますね、空中の権威を持つ支配者、ね、それがその存在があります。で、そしてその空中において支配しているものがこの世の中のトレンド、ね、流行を支配するんです。まあ、エペソの2章の、ね、2節のところにありますね、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。ですから空中の中において権威を持っている支配者が不従順の殻を今もなお支配しているんです。空中にいる者が支配権を持ってその、ね、不従順の子たちを支配している。不従順、要するに言葉に従順しない者たち、神様の言葉に従順しない者たちはこの空中の勢力の者たちがですね、大好きなんですね。そしてその不従順な者たち、この、ね、呪いの言葉を放ったり、あるいは神様の言葉に対して、でもとかだってとか、また、ね、主が立ててくださった権威に逆らうような、ね、そういう者たちにのその唇から発する言葉、それを空中の者たちが聞いて、でそれでその者たちを支配権を持ってしまう。ですから唇から発する言葉によって悪魔サタンの支配権に与えてしまったり、あるいは、ね、主が働かれる、ね、その支配権、それを、ね、主が得てくださったり、そういうことがあるんです。私たちの唇から発する言葉によって、ね、主が支配権を持って、そしてその人の人生に祝福を落とすということがあり、しかし、ね、不従順な言葉、ね、悪しき言葉を放って空中の権威を持つ者が支配権を持って、ね、そしてその者に災いを下すということを、ね、それが本人自身に許可を得て、ね、 本人自身に災いを、ね、降り注がせてられてしまう、ね、そういうことがあるわけです。私たちも、ね、かつては不従順の子らの中にあって、ね、そのような、物の支配をいや束縛下にあってもう奴隷状態になってどうしようもない、ね、そういう状態でしたけど、しかし私たちはこの救いの言葉、福音の言葉、これを信じてその空中の悪しき者の支配下から脱出することができました。ですから私たちがどのお方を信じ、そしてどのような言葉を発するか、ね、私たちがどのような言葉を信じて、そしてそのどのような言葉に従って行動するか、これによって、ね、どちらの支配下にあるかが、ね、それが、まあ、映るんです、ね、どちらの支配下に映るのか、それ唇から発する言葉、ね、これを翼ある者が、ね、聞いて、そしてそれを叱るべきところに届けて、叱るべき反応が、ね、返ってくるんですね。山彦のようなものです、ね、山彦、こちらが、ね、ヤッホーって声をかけたら、ね、あちら側の山に跳ね返って、そしてこちら側にその声が届くんですけども、私たちが放った言葉、これは、ね、空中に解き放たれて、翼あるものがそれをどこぞに持ち運ぶということ、ね、これがあります。だから私たちは、ね、密室で言ったような言葉でも、ね、それその届けられ先があるということ、ね、その言葉の主人があるということ、ね、これを今一度私たちはよく、ね、気をつけるべきなんです。で、この、ね、唇の言葉、私たちはいかにしてこの、支配し制御するべきか、どうしてもですね、私たちのこの唇の言葉、特に感情が高ぶってしまった時、感情がどうしようもなくなってしまった時に発する言葉、これ本当に間違った言葉が多くなってしまいがちです。心があたふたした状態で、ね、唇がもう饒舌に動いてしまうと、もうよからぬことを話してしまう、ね、多々ありますね。例えば怒りという感情の中においては本当にもう取り返しのつかない言葉を発してしまうものです。例えばカイン、そうでしたね。神様に対して言ってはならないような言葉を言いましたけど、それはどういうタイミングだったかというと、怒り、ね、カインは怒りを、ね、制御しませんでした。妬みの心を制御しませんでした。何が正しいことであるのか、何が間違いであるのか、それを吟味しませんでした。カインさんはカインがもう怒りに、ね、傾いてしまって、しまいがちなのを、ね、見て、ね、あなたは、ね、正しいことをしたのか、ね、悪いことをしたのか、もし、ね、正しいことをしたのであるならば、ね、どうして顔をそんな風にしているのか、もし正しくないことをしているのであるならば、罪は、ね、戸口で待ち伏せしている、あなたはそれを、ね、支配しなければならない、神様おっしゃいました。支配する側は人間の側です、ね、人は確かに、ね、支配するものとして神様作られました。感情も支配するべきものであり、そしてその、ね、感情も飲み込まれてしまうなら、よからぬことをしてしまいます。カインは取り返しのつかない殺人を、ね、してしまい、そしてそのことに、ね、カインさんが来て、カインに声をかけられて、ね、あなたの弟アベルはどこにいるのか。この、ね、本人自身が、ね、もう右に行くか左に行くか、ね、祝福に入るか呪いに入るか、ね、その瀬戸際において、呪いの言葉を、ね、カインは怒りに任せて放ってしまった。ね、神様に対して、ね、知りません。私は弟の番人でしょうか。ね、そんな風にして、ね、神様に対して、ね、決して侮ってはならないお方を前にして、ね、怒りに任せて、もう罵倒のような声を発してしまった。で、その言葉ゆえに、カインは、ね、呪われた者、さすらい人になってしまって、しかし、カインさんの憐れみは尽きないんです。カインのに、ね、印を与えてくださって、そして、カインが殺されないように、ね、守ってくださったんですけど、しかし、カインはその印をまたまた悪用して、逆用して、ね、もっと、ね、自分自身のその、自分は怖い存在なんだって、ね、自分を 何かするとひどい目に遭うんだ、ね、そういうふうに逆に悪用してしまった。怒りという感情、妬みという感情、ね、神様を恐れ敬わないということ、敬意に対する敬い、これをですね日頃から、ね、軽んじているとパッとした時にその言葉が出てしまうんですね。日頃から、ね、権威を心の中で蔑んで、ね、いる。日頃から神様を侮り、また、ね、主の使わされた預言者を侮っているとするならば、とっさの時にですねその侮り心が現れて出てしまって、ポロッと、ね、言ってはならないことを言ってしまい、そしてその言葉を、ね、空中の翼のあるものが、ね、しかるべきところに届けて、そしてその人本人に災いを、ね、来たらてしまう、ね、昨日も、ね、信玄の方で、何度か見ましたけれども、ね、人はその唇の結ぶ身によって本人自身、ね、祝福を受けるか呪いを受けるか、ね、それが、違ってくるんですね。信玄の昨日18章を開いたんですね。信玄の18章の20節と21節。人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。ですから唇から発せられる言葉、それがね、それは種をまくようなものですね。種をまいたら、ね、根っこが生えて、ね、木が、幹が生えて、葉っぱが生えて、花が咲き、実を結ぶ。人はその唇から発した言葉の種まきを、ね、その育った実を、ね、刈り取ることになります。ですから、良くない言葉を、ね、発するならば、あるいは良くない苦々しい思いをずっと、それを溜め込んだまま、それを何とかしないとするならば、やがてそれが身を出して、歯を出して、そして、ここぞというタイミングにおいて、とんでもない失敗を唇でしてしまって、でそれで取り返しがつかないことになってしまう。だから、ね、私たちはこの心の内をよく見張っておくべきです。イエス様が、ね、このパリサイ人たちに、お前たちにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることがを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。ですから私たちのこの心の内を良いもので満たすべきです。人間は蔵です。そしてその蔵、倉庫の中から物を出すんです。もし蔵の中、倉庫の中に悪いものしか入ってないとするならば、良いことは、ね、出しようがないんですね。このイエス様からマムシの末たち呼ばれされました。このパリサイ人たち、ね、彼らは、ね、心の中に満ちていること、それが、ね、悪いもので満ちているから、だからどうしてあなたに良いことが言えましょうか、ね、良い木は良い実を結ばせるものです。悪い気は悪い実を結ばせるものです。ですから私たち、ね、この表に出てくる実、ね、この実、これは本当に心の内のものが表層に現れて、でそれで結局実体となって何かが、ね、起きるんですね。体の不調も起きたり、あるいは、ね、人生の中で不調をきたしたり、ね、そういったことが起こるとき、本当に私たちは心の内において、ね、取り扱うべき、清めるべきことがないか、ね、取り除くべきことがあるかないか、ね、それをしっかりと見極めて、そして取り除くべきです。最も一番いいことは、良い言葉で心の内を満たし、唇を満たすことですね。この唇、そしてこの心、御言葉で満たすべきです。ね、だからテフィリンを、ね、しなさい、ということをよく言っております。本当に御言葉、を宣言すればするほど、その唇の良い実を、ね、刈り取って祝福がどんどん降りてきます。けれどもつまらないおしゃべり、御言葉の話ではなく、むしろ人の噂話とか人を揶揄する言葉とかあざけり言葉、ね、 そういった唇でペラペラペラペラしてしまうと、悪い意味が、ね、この体、この人生に、現れてしまう。だから、ね、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければならない。あなたが正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、罪に定められるのも、あなたの言葉によるのです。アメン。イエス様が、そのようにおっしゃいました。ダビデはですね、唇を操作しようと、ね、努める人でした。で、その結果、ダビデは、その心の内に、責められるところがありませんでした。詩編の17編を開きたいんですけども、詩編の17編の1節から5節をお読みしたいと思います。詩編の17編、主よ聞いてください、正しい訴えを。耳に留めてください、私の叫びを。耳に入れてください、欺きの唇からでない私の祈りを。私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますように。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。アメン。ダビデは主から心を、ね、調べ、ね、夜主から問いただされました。主はダビデのを試しましたけど、しかし主は、ね、何も見つけ出されませんでした。ダビデは言ってます。なぜなら、ね、ダビデは口の過ちをしまいと心が常日頃心がけており、また行いにおいても、ね、主の唇の言葉によりました。そして私は無法な者の道を避けました。ですからダビデ自身が日ごと努力していたんですね。ダビデ、確かに、ね、もしかしたらベロッと口の過ちをポロッと言ってしまったことがあるかもしれませんけれども、ね、ダビデは心が安らかだったのは、それは努めていたからですね。努力していた、唇の過ちをする前と努力し心がけ、ですから唇がもうベラベラワーワーと良くない言葉を、ね、発するということ、これをする前と心がけて唇を見張って守っておりました。ダビデ、ね、当初はサウロに追い詰められて、でもサウロにいつでも手をかける側に、ね、二度も立たされましたが、しかし二度ともダビデはそれをしませんでした。手で主が油注がれた王を、ね、殺めるということもしませんでしたし、またその王である本人が聞いていない時でも、ね、それでもこの主が油注がれた者に手を下してはならないと部下たちに、ね、命じました。部下たちを、ね、唇でもって、ね、この部下たちを統制して油注がれた者に手を出すなと、ね、言いました。本当に唇をしっかりとダビデガードしたんですね。だからダビデに王権が、ね、任せられました。サウル王は、ね、唇をガードしませんでした。もう本当に口汚い罵りを、ね、ヨナタに対してもなし、ダビデに対してもなして、ね、部下たちに対しても口汚い罵り言葉を、ね、放って、そして、ね、人を殺すということ、ね、祭司をさえも虐殺するようなことを、ね、それ平気でしました。唇を制御せず、また、ね、その心の中の悪い悪霊が暴走するということを、ね、それをもう心の劇場、感情に委ねるということばっかりしてたから、だから空中にいるものが、ね、このサウルを捕らえて、でそれで、ね、何とかしようとしてしまったんですね。私たちはですからこの唇の言葉を制御するべきであり、 湧き立つ感情を、ね、制御するべきです。そうでないと取り返しのつかないタイミングで取り返しのつかないことが起きたり、また、ね、体に人生に不調を、ね、きたしたりしてしまうからです。でもう一箇所、詩編の12編も開きたいと思います。ここにおいてはですね、ダビデがいかにへつらいの唇をする者たちから守られたか、 いかにしてダビデ自身が身を守ったか書いてあります。詩編の12編です。指揮者のために8弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌。主よ、お救いください。生徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話しします。主がへつらいの唇と傲慢の舌とをことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。主の御言葉は混じり気のない言葉。土の炉で7回も試されて純化された銀。あなたが主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで横行します。アメン。ダビデはへつらいを言う唇の者たち、双心の者たち、嘘を話す者たち、そのような暴虐の者たちのその唇、その言葉に対して、ダビデは言葉の暴力で言い返すことを、言葉の卑しい言葉の応酬で返すことはダビデはしませんでした。ダビデは主に、主よ、求めたんですね。昨日もメッセージの中でありましたね。何か横暴な言葉に対して、ちなんだよ、こういう言葉で返すならば、それなりの応答が天から返ってきてしまう。けれども、主よで返すならば、それは主に向かって届いて、それ主から、祝福が降りてくる。ダビデはまさにそのパターンですね。ダビデは、主よ、詩編の12編で、もう一節から、主よ、お救いください。ダビデはすぐ主に持っていきました。そしてこのへつらいの言葉を言う者ども、言葉で横暴で、また言葉巧みに、言葉の洪水で、もう舌が武器で、ある人が一応言えばもう銃で悪い言葉で返すような、もう唇に羽が生えたような人に対して、主要で、主に全部持っていきました。唇が達者な人が、こう言ってる、我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。それに対して5節で、主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。アメン。この言葉を宣言するんです。悪い唇を聞いた時、もう言葉達者な人からもう どうしようもなく言われてしまった時は、この詩編の12編を、これを宣言するといいですね。すると主がその悩む人を助け出されます。そしてこの6節、大事ですね。主の言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。アメン。主の言葉は私たちという土の炉、土の器の中で7回試すべきなんです。主の言葉を宣言し、テピリンし、私たちの中でよく吟味して、そうして行くならば、混じり気のない銀のようなたっといものとなって、そして悪しき者から主が、守ってくださるんです。私たちはこの唇、本当に無駄な言葉を慎むべきです。そして この唇からは有用な有益な言葉を発するべきです。空中においては聞いているものがあります。私たちはこの唇から出てくる言葉を制御して、ね、御言葉を発する唇、そのようにして、そして一切の無駄な言葉、それはもう慎んで、そして本当に私たちのこの人生に豊かな良き実りを御言葉宣言によって振り落として、それをたっぷり拾って豊かに満ち足りた人生を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めて称えます。あなたは私たちに勝利を与えてくださるからです。唇の達者なものから、またあらゆる面における強者から、主よ、本当にそのような者たちが言われのない言葉の応酬、あるいは言葉のない実体的な応酬にそれを仕掛けてくるときに、主よ、あなたを呼び求める者にはあなたは守って報いてくださいます。主よ、ただ私たちがその悪しき報酬に対して悪しき報酬で返すならば、その限りではありません。主よ、どうかそれにこの唇をよく見張るということを教えてください。この手の技を、またあらゆる面において私たち自身がよく自分自身を管理し、この感情が高ぶって失礼な言葉を発することはないように、主よ、どうか我らを戒めてください。そして祝福の道へと、とこしえの幸いの道へと我らを導き入れてください。今日あなたがその道を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。いかに私たちの唇から発する言葉が私たちを生かしたり殺したりしているかということを、ことごとくあなたが今学ばせてくださっていることを心から感謝いたします。私たちの口から出た言葉は必ず当てはまるところに運ばれていく、また走っていく、そしてその運ばれていた言葉は悪どい言葉を発したとき、災いな言葉を発したときには、その災いと悪どいことを起こすことができる悪魔サタンへと運ばれ走って行き、そして悪どいこと、災いあることが実体化されることにエンジンをかけてしまうということを、あなたは私たちに教えてくださいました。私たち今までこの唇から出る言葉を本当に防御することなく、自分気分以下によって言ったり言わなかったり、そして罵ったり罵されたりしてきました。これからは主よ、自分の唇から出た言葉が必ず当てはめ先を探して走って行き、そして言った言葉の実体化することができる力がそこから起こされるということをしっかりと覚えて、私たちの言葉が悪魔サタンに走っていくことがありませんように、運ばれていて悪どいことを、それを起こすそのきっかけを起こすことがありませんように、エンジンをかけることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。唇の言葉が全能なるお方、御子イエス・キリストの命をも惜しまずに私たちに与えて、生き直して神の子となりなさい、そして永遠に愛されて生きる存在になりなさいと、私たちをイエス・キリストを通して招き入れ、そして再び神の子としてくださるお方に私たちの唇の言葉が走っていきますように、私たちをあなたが助けてください。私たちの唇の言葉が惜しまずに押して揺すってあふるんばかり与えてくださる本当にパーフェクトで ビューティフォー、そしてグッドな東部な世界を作られた岡田に走っていくことができますように。そして私たちの唇が真理の御言葉を宣言し、その御言葉であられるイエス・キリストへと走っていくことができますように、私たちを助けてください。見えない世界において私たちの唇を測るものが待ち伏せているということを知ることができますように。そして言葉が必ず運ばれていて、ことをなす、実体化するということをしっかりと覚えて、この唇に主を本当に決心して守りを置くことができますように、話す前に考えて、話す前にしっかり心して、そして話すことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たち一人一人は今日あなたに祈ります。私たちが主の仰せられた言葉に背を向けて、さておきを知ったとき、そのさておきをした言葉は神に不従順して逆らい、天上から追い出された空中の権威を持つ者のところに走って行き、反逆した彼らがまだ私たちという人間を道具にして、まだ神に反逆をするチャンスを与えてしまう。そして神の子であられる私たち一人一人が本当に言ってしまった、その悪どい悪意に満ちたその言葉が、彼らが悪どいことをするチャンス、それを与えてしまう、権利を与えてしまうということをしっかりと覚えて、私たちの唇から発した言葉が天使を働き、働かせ、そして良いことを突き動かす力あるお方に発する言葉の一つ一つであられますように、私たちを祝福してください。今日私たち一人一人に主が教えてくださったこの言葉を見張るこの恵みを心から感謝して、見張る力を今日も与えてくださる私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。